れそれ種じゃない？
種ラジ。どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
放送後期のコーナーです。
はい、今週はですね、
はいはい、
ちょっともうストライキということで。
ストライキ、
やっぱりこうさ、ずっと同じペースでやり続けたら、はい、まあ、向こうのペースにはまっていくみたいなこともあるわけですよ。
はい、向こう、はい。
やっぱりこう自分たちの意思で我々生きているんだと、うん、ね、自分たちの足で立っているんだって、はい、そういうことを常にこうアピールしていかないと、うん、奴隷機械のようにね、歯車の、まあ、一個になってしまうみたいな、そういうところがありますから。
そうだそうだ。
常に我々はこう自分の意思を明確にしていく必要があると。それが定期的にやっぱ、ね、立ち上がる必要があると、まあ、我々は常にそういうことを考えているということを申し訳ありません。本当にすいません。まあお詫びされてもっていうことですけどね。
まあ、
今回は、
はい、
ちょっと短めにね、
はい、
ニュースと予定だけしまして。
そうですね、リアルタイムでやっていこうと思ったことをねやりましたけど、
はい、ちゅうことなんですが、はい、まあ、ニュースも予定もありましたけど、うん、なんか、
はい、
まあ、正月も明けて、うん、そろそろ再起動し始めた頃ですけど、
そうですね、
どんな1週間だったですか？
あ、今週ですか？
うん、
そうですね、まあ、3連休挟んだりもしていたので、あと、まあ、それに合わせてでもあったんですけど、僕東宝シネマズさんが、
はい、
まあ、たくさん使う と、ゲットできるフリーパス、1ヶ月フリーパスっていうのがありまして、
はい、
それを、まあ、年越し含んで12月の15から1月14日まで使ってたんですよ、
うん、
なので鬼のように映画を見てましたね。映画も見たし、ちょうど演劇の面白そうな企画もあったりとかしたので、ちょっとインプット過剰になって、ちょっとなんか、なんていうんですかね、目とか頭がおかしくなったところはあります。
ああ、そうか、まあインプットしまくってたってことなのかな。
そうなんです。
うん、
であるあるなんですけど、そういうのに忙しくなると、
うん、
仕事の方もちょっと忙しくなったりするんですわ。
あ、そうか、なんか用事がこう急に立て込みすぎちゃうみたいな、立て込んできちゃうみたいなね。
だから今年の目標、今年っていうか去年から掲げていた健康になるっていうところは今達成できてないですね。
あ、寝不足
とか、まあ、睡眠時間がなんかよくわからない、いつ寝るのみたいな、
うん、今までの文脈で食べ過ぎになる理由って全然ないけど、食べ過ぎでもあるのね。
食べ過ぎはどうかな。
ですです比較的ですです
ですです
ですですね。はい、
ですです。
なるほどなるほど。
食べ過ぎてはいないからね。はい、
そう
か。どうですか、池田さんの先週はいかがでしょうか、振り返ってみて。
先週、まあ、普通に働いてたって感じですかね。なかなかそのなんか遊んでる感じはなかったですけど、まあ仕事しながらね、はい、
うん、
なんか世の中のちょっとした、
はい、
何、正月明けっぽいなんか挨拶、うん、年頭の挨拶とかさ、
はいはいはい、
あとのインフルエンザかかる人とかさ、
はいはいはい、
そういうのをこう眺めてはいたよ。
インフルエンザとかは特に僕一回めちゃくちゃ1日だけなんですけど、めちゃめちゃ体温上がりましたよ。
あ、ギリセーフってこと？
ギリセーフだったんだ
と思う。かかったらもうアウトですけどね、基本的にはね。
そうなんです、そうなんです。だからインフルではなかったけれども、ちょっと病原菌が外から来たってパターンがあったみたい
ですね。ああ、なんか流行ってるらしいですけどね、ちょっとね。
流行ってるらしいですけどね。気をつけてくださいね、皆さん。
そうね、あとはね、ドラマとかはまあちらっと見てますかね。
ちょうどね始まった時期ですもんね、続々と。
そうそう、まあまたちょっとまとめて話はするみたいですけど、
はい、
なんだろう、なんかテレビもあれだね、結構久々に見るなって感覚もありますかね。
うんうんうん、うんうん、
見てはいるんだけどね。
なんか今あれですね、朝ドラと大河ドラマがどっちも面白いので、
うん、
久々になんかちゃんとそういうのを見ている感じはしますかね。
うーん、なるほどね。
セゴドンとか見てなかったんでね、前の。
はいはい、うん、 まあだからね、だんだんこう世代交代進んでるんだなって感じはあるよね。こうなんか自分も、例えば市原悦子さんがね先日お亡くなりになったんですけど、
はい、残念です、はい、
ほらなんかまあ何市原悦子さんが亡くなったことへのリアリティっていうのがやっぱこう、はい、若い人には多分ないと思うんですよ、正直言うと。だって日本昔話ももうやってなかったわけでしょ、30ぐらいの人だって。岩崎さんは知ってる？
僕は知ってます。ギリギリ、僕それこそだって、
ね、多分ね、
小さい頃に見るものなんでドマシンですよね、多分見てる時期は。
ドマシン、
あと94年までやってるんで、
はいはい、
本当に僕がちょうどだから漫画日本昔話を見るぐらいの年齢まで やられてらっしゃったってことなんで。
ああ、なるほどね、
うん、だからもう全然
そうですね、ギリセーフって感じか。
おなじみですし、もちろん家政婦は、うん、家政婦なんだ、家政婦は見たとか、
うん、
あとは僕の
印象を持ってるのは、家政婦は見てないんじゃないの、
秀吉のお母さんですごいおなじみでしたね。
あ、秀吉、
竹中直人がやっていた秀吉のお母さん、
はい、
北の万所様でしたっけ。
はい、なんだろうね、あの君の名前でも出てたんでし
ょ、え、
声優さんで。
マジっすか、
あ、違ったっけ
そうなんですか、知らなかったです。それは
そうだと思うよ、
本当です。
あと、まあ僕はね、
はい、
青春の殺人者っていう映画がありまして、
はい、
水谷豊が主演してる映画なんですけど、はい、原田美枝子とか出てる映画なんですけど、
はい、
これのねお母ちゃん役で出てくるんですけど、見たことないし、岩崎さん、
ないです
ね。見た方がいいよ、もうめちゃくちゃ、めちゃくちゃズンとくる、怖い。
へえ。
まあお母さん役なんですけど、
はい、
ちょっとね、なんていうかな過干渉な感じでもないんだけど、
はい、
でそれにまあ息子が水谷豊なんですけど、
はい、
まあ、この絡みがねもうめちゃくちゃ、うん、もうなんかもう上ってなるぐらい面白いですよ。だけど、まあ、この映画はまあ本当に40年以上前な映画ですから、
あら、
だそういうものとかを考えると、なんかいや、どんどん時代は進んでて、もう、うん、いやね、その伊達天のメインの脚本家が工藤官九郎じゃないですか。
38?9 かな、うん、くらいですね。
だからまあまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、こうなんか徐々にこう世の中の歯車がゆっくりとガチャッと変わっていく感じとかが、
うん、
まあゆっくりだからね気がつきにくいけど、まあ、ね、
はい、
振り返れば全然こうドラマ出てる人たちとかも違うし、うん、いわゆる脇役ってよく出てたなみたいな人たちがだんだんいなくなってたりすると、
はい、そうですね、
風景そのものが変わっていったりするから、
はい、
だからなんかまあね当たり前ですけど本当に、
うん、
あの里見浩太郎とかさ、北王子金也とかさ、高橋英樹とかさ、はい、そういう時代劇の大御所とかがさいなくなるじゃん、うん、多分もう。
いやでも今あれ、あ、まあそうですね、いなくなりますけど、今は3匹のおじさんでしたっけ、やってますよね。
そうそうそう、おっさんね、
はい、おっさん、
ちょっと心配になってくるっていうか、まあまあだからそのちょっとなんか時が変わっていくんだなみたいなね感じ。
高橋英樹はあれ、そう、事務所移ったんですよ確か。
そんなヤフーニュースみたいなのどうでもいいこと言わない
まあまあ、知ってる情報出してみた
って、ね、まあまあね、ありがとうございます。
はい、
そんな感じなこともありましたけども、
はい、
何かありましたか、はい、気になったことは。
あとは NGT のあれとかもね、本当になんかよくこう実情がわからないのにみんないろいろいるなと思っちゃいましたね。
なんかでも引き寄せるなんかものではあるのかな。まあ普通に考えて確かにそのアイドルグループのゴシップっていうのは気にはなるじゃない、うん、でそれ以上なんか引きがあることなのかね、なんかわかんないけど、
まあやっぱりいろいろこう問題を持っているあの AKB グループっていうのも大きいんでしょうねきっとね。
まあ強い相手に対してってことなのかな。
うん、だしずっとなんか言いたかったけどこういう騒動があって一気に言うみたいな人たちが増えてる気はするんですよね。
あ、まあ、実際にねそのいろいろあるであろうって話は、まあ、俺あんま分かんないけど、はい、あるんでしょ、うん、どうやらね、まあ、でもそんなこと言ったら何でもあっけどね、何でもあるけどこの分野でなぜ注目されるのかみたいなね。
そうなんですよね、うん、そこら辺もうちょっとなんかそんなに騒がない方がその被害を受けた方にとってもいいんじゃないかなと思うところもあるんですけどね。
まあでもきっとさ僕らが想定してないようななんかあるんじゃない、うん、何かが、
うん、だと、うん、あると思います、あると思います。
でそれはさその、
うん、
被害者側のプライバシーもあるかもしれないけど、
は
い、
うん、
その語られてない、まあ
うん、
誰かっていう加害じゃなくてもっと深い闇みたいなものがねあるのかもしれませんよ、うん、
そういうそうですねあるかもしれないけど、い
正直言うと、はい、僕はもうそういうの、はい、ほとんどゼロだから関心が。
なるほど。
だからまあ、アイドルって存在が間接的に僕のなんか見てるものとか語るものに関係してるとは思うんだけど、はい、でもほとんど見ないからさ、
うん、そうですよね。
だから俺の中でも野球と同じぐらいあの どうでもいいものなんですよ。
僕はあれなんですよ、青春高校見ちゃってるんで。
うん、いやだからそう関係ある人にとってはさ、
はい、
どれぐらいその求めることなのかっていうか、例えばほら、ね、よくその芸人さんがね浮気ぐらい、
はい、
浮気の一つや二つみたいな話とかもあるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
だからそのどこまでそういうことを、うん、君の名はの、
はい、
宮水ひとは役が市原悦子さんですね、
はい、ああ おばあちゃんですかね、はいはいはいはい、そうかそうか、
一応ねお伝えしておきますけども、なんかそういう感じ の、
はい、
あの、はい、アイドルもまあそりゃあるよみたいな、はい、そういうね、つまりあのでも分かんない、アイドルも暴行事件ぐらいあるよとか、そう裏で取引ぐらいあるよみたいなこととかを、うん、そう、うん、思えるならいいけど、あの、うん、俺はもうだからその意味が分かんないからさ、
うんうんうんうん、
で僕個人で言えば例えばうなぎのね取引とかが結構闇に、うん、結構闇の世界と関わってるみたいなことを聞くと、
はい、
まあ、全部きれいにはならないけど、でもそういうことがあることぐらいは知っとかなくちゃなとかって思っちゃうわけ、
はいはいはい、
だって美味しくうなぎ食べるのにそういう情報はいらないって言いたい人もいるかもしれないけど、
うん、
やっぱそれはちょっと知っとかんと、ね、文句の一つも言えないなって思っちゃうわけで。
なるほど。
そう思うとこうね、なんかそっち系のアイドル、まあ、全部知れとは言わないし全部教えてくれって言うとなんか、ね、うん、頑張ってる若い人たちの気持ちをなんかいろいろ痛めちゃう気もするんですけど、
はい、
だけど気がつきゃテレビ欄だってもうね何番組やってんだみたいな感じだしさ、おそらくその地域だとすごい影響があるわけじゃない、 CM だってきっと出てるだろうしさ、
でしょうね、
だそういう、ね、お金も動いちゃうような存在だから、
うん、
なんかどうです、そういう人たちですよ、
そういう人たちですよね、
うん
うん、
まあ、
だから本当、うん、何も言えねえっすわ
あなたも
ねえ何も言えねえっす。
なるほど。
なんか全てのね一応公の情報というか、まあ、それが全てできてから、
うん、できこんなことあったね、多分できんないよ、絶対できんないよ
ですね、うん、そうだと思うんですよ。
スマップみたいなもんだよ。
そうですよね、
まあ、スマップみたいなものなのか何なのかもすらも分からんけど、うん、まあ多分でも出ないでしょ、
うん、
てかもう出ないことばっかだよ本当に、どうなってんのよ本当にもう、
ね、そうですよね、
うん、本当に分からない、
終わらせるなら気持ちよく終わらせてほしいですけどね。
あ、何、新潟のあれがもう丸ごとなくなっちゃうみたいなこと、それどうなの、その丸ごとなくなってもいいの、いいのってかそういうことありえんの。
いや、ありえるんですか、解散って。
ああ、そうなんだそうなんだ。
僕を応援してるのはあの青春高校の中井さんと、
はい、
あとあのセンター立ってる荻生香さんって方だけなんで、
うーん、
うん、それ以外は特に興味がないですから。
またでもそういう言い回しされてもまた俺としては不気味よね、なんかね、応援してるとかしてないみたいな話されると、
はい、
なんかいや応援っすかみたいな、そういうね、
応援なのかな、分かんない
です、ね、興味があるの、純烈の友井さんを俺はずっと応援してましたみたいな、仮面ライダーアギトの頃から応援してましたっていう、そういうそういう俺の気持ちを、
仮面ライダーだったんですか、
そうですよ、そうなんだ、その俺の気持ちをどこへ持っていけばいいんだっていうね、あ、まあアギトのギルスですけどね、厳密に言うとね、
ああなるほどなるほど、なんかその問題を起こした本人とそのね、あれはまた別の話な気もしますけどね。
いやだから作品とは別に関係ないと思うけど、
まあでも友井さんあれですよね、いろいろやらかしちゃったってことですもんね。
まあやらか、うん、だからでもさすがにちょっとさ、あのやったことと彼とは分けられないじゃん、
うんうんうんうん、
あのね、彼本人が引き起こしてることだからね、
はい、NGT はね、どちらかというと今のところはまだ被害者ってことですからね。
もうやめて、そんなややこしいこと言うのもなんかでもミステリー色が強すぎてさ、ちょっともう大変なのよ、
ちょっといろいろと、うん、マネージャーで、
こうやって
触らない方がいいなって
わちゃわちゃ喋れちゃうところなんだろうね、なんだかね、
うんうんうん、そうそうそうそう、喋れちゃうところが、
はいはいはい、
あとは MDN とかね、休館とかっていうのはね、ちょっとね、
そうね、でも今年は多分もうほんと休館いっぱい出るよ、また
でしょうね、
うん、
なんかでも休館が多い中ではね、うん、逆にワイヤードは復活したりしてますからね、
だからやっぱ立ち位置変えるとか、あとそのビジネスモデルを立てられるところはいいんだろうけど、
うん、
あとなんだっけ、なんかゲームの雑誌とかも去年なんか復活したよね、はい、
コンティニューですかね、
コンティニューとかさ、
はいはい、
ああいう風ななんかまあね、なんていうかビジネスだけに、
うん、
どうなんだろうね、意外と売れてたりするのかもしれないけれど、
日経ビジネスオンラインも日経ビジネスのウェブ版に吸収されましたよね、確かね、
あそうなんだ、
うん、だからメディアの再編成というか、
うん、
あの今の時代に合わせたね、あり方みたいなのは、
いや一番衝撃な休館って何だと思う？まだないと思うけど、チャンピオン休館とか結構衝撃だよね。
あ
サンデー休館とかね。
そうか。なんかでも日常で触れてる雑誌の方が休館の衝撃は大きいかな。
なんですか？
ブルータスとか。
アンアン休館？
散歩の達人とかアンアンとか。アンアン触れてねえな。
そうね、はい。でもなんかあれだよ、立ち読みちらっとこの辺したらの 文春、
はい、
文春ウーマンってのが出てたよこの前、
へー
新創刊、
へ
ーすげえなと思っちゃいましたけどね。
今あれ知ってます？朝日新聞がバーティカルメディアっつって、
はい、
いろんな属性に対するウェブメディアっての知ってます？ポトフって、
あえそれってあのなんだっけ、前にやばかったやつを買い取ったのが朝日だっけ？
あやばかったんでしたっけ、なんか暖炉ってやつとか、暖炉っていうまあお一人様というか一人好きの男性向けのメディアとか、
うん、
あとミレニアル世代の女性向けのメディアとか、
うん、
なんかそれぞれのね属性に、合わせたウェブメディアをまとめて展開してるんですよ、
うん、
ポトフっていうプロジェクトで。
あそうなんだ、
うん、僕も最近知ったんですけど、そういうなんか元、まあ、新聞がねどんどん売れなくなってる時代で新しい動きみたいなことを今までの持ってるリソースを生かしてやるみたいなことは出始めてるんだなと思って、
はいはいはいはい、
その先鞭を切るのも朝日新聞っていうのはなんかその新聞業界の中ではらしいなと思いました。
そうか、理屈はわかるけど一個も知らんね
暖炉知りません？結構話題になったんだけどな。
いやまあ話題は話題なんでしょうけど見たことないよ、はい、
ああ
まあでもこれはでもまさにそういうことなのかもね。俺は知らないけど俺以外の誰かがきっちり見てるってことがあるのかもしれないよね。
そうですね、うん、まあ世代によっても違うだろうし男女の属性によっても違うだろうし、うん、生活スタイルによっても多分見てるものって全然違ってやり方で生き残ってるメディアいっぱいあるので、
だからそういう風な人たちにきっちり届いているかもしれないってことよね、うん、
ですね。
一人を楽しむをコンセプトにしたウェブメディア、ちょっと今見てみましょうか。
もともとあのソロ活っていう、なんだっけ、
39歳で初めての一人暮らし、仕事に追われるフリーライターの自宅兼事務所、
そう、そういう特集とか全部ですよね、連載とか。
なるほど。出がらしフリーランスと年収100、1000万円フリーランスの違いは、なんか、ああそうか、なんかちょっと見なくちゃいかんのかななんて、そういう感じもしますけどなんだろうね、うん、この感じ、まあ、
見なくちゃいけないものなんてないですから。見たら、でも多分ダウンロードについては結構面白い記事とか多いですよ。
あ、そう、
うん、
一人を楽しむか、ちょっとなんか岩崎さんのねテーマと重なる感じもしますけどね。
はい、
なるほどなるほど。いや、そうか。まあちょっとね、うん、1月なんで、はい、まだ2019年どうなるみたいな感じの話がやや続くかもしれませんけれども、
はい、
あれだね、そろそろ正月気分断ち切らんとね。
なんか正月気分がないっすね、
俺だけ2人で喋って俺だけっていう。
正月気分って何ですかね。なんか
時が止まった感じと、異世界に行ったみたいな感じが、
1ヶ月前ぐらいとあんま変わってない感じがするかな。
まあだからほら、仕事とかはねお休みになったりとかするじゃないですか。でも僕の場合はやっぱこう実家に戻ったみたいなところがありますから、
ね、まずです
ね、だから岩崎さんがね、はい、そのやっぱだからそこはさ、東京の人が、うん、だからさあるのよ、そのなんか分かんない感じっていうのがきっと。
うんうんうん、
こっちはやっぱ止まるんだよね、なんか全てが本当に。
なるほ
ど。なんかこうなんていうの、本当異世界ものですよこの数週間は。
うん、
全然違う、あ、似てるけどちょっと違う世界に行くみたいな感じになるんで、
うんうん
うん、
なるほどな。
うん、それがね、だから戻ってこないと本当に死んじゃうことになっちゃうんで、はい、はい、まあ戻ります。
現実にお帰りなさい。
はい、はい、もうちょっとしたらただいま言うね、来週まで頑張りたいと思います、
うん、頑張りましょう。
はい、ということで来週はもうね、うごめきつつある現代をバシッと切るというね、そんな種なりにしていきたいと思います。まあまあまあ、
ドラマとかね映画とかいつも通りの感じになるかもしれないですけど。
そうそうそうそうですね、
はい、
はい、
まあ、いろいろとそれぞれ目標も立ったので、ね、そこら辺の確認も含めていこうかなと思っておりますが、
はい、わかりました。じゃあそろそろ終わろうか
締まりが、はいはいはい、行きましょう。
はい、ということで、タネラジはですね、ツイッターもやっております、はい、そちらの方で情報なども取得いただければなと思います。
お願いします。
はい、ということで、お相手は最近 Bluetooth イヤホンを買いました池田と、
最近インディーゲームをダウンロードしてます岩崎で。
ちなみに何をダウンロードしたんですか。
日本マラソンというゲーム、はい、
誤解された日本を舞台にしたマラソンゲームね、は
い、もうユニティを使ったその何ですか、重力っていうか感じを、
はい、
まあ、フルに生かしたクソレースゲームですね。
なるほど。今のところ何点ですか。
あ、全然勝てないです。全然勝てないし、どういう得点システムになったのかもよく分かんないです。
は
い、
面白いのね、じゃあね。
面白くないです。でも、なんていうんですかね、よく分かんないなりに、
うん、
こう、やってみるっていうことも大事かなと思って。
なるほど。僕は今、スライムの野望にハマってます。
あ、それもインディーゲームですか。
インディーゲームですね。
あら、はい、じゃあこれから、おいおい、
スライムが人間を乗っ取って戦うっていうシミュレーションゲームなんですけど、乗っ取りの仕方が口の中にスライムが入っていくっていうねこれはドット絵で表現してますんで、また今度お伝えしますね。
アメーバでそういうやついますよね、本当にね。
そうそう、まあだから、ね、なんかエイリアンみたいな感じですけどね。
なるほど。
はい、ということで、はい、遊んでばっかの、はい、お二人がお送りしたタネラジです。ではまた来週、は
い、また